さんこんばんは。野木良秀樹の時間です。ギノさん、ギノさん、前回からの続きで高知にある幕末のお宝を常設展示している歴史資料館およびに博物館を紹介する回の後編ですね。はい、そうです。じゃあ早速行きましょうか。次はどこですか？自由民権記念館です。お、自由民権運動といえば板脇大輔、坂本龍馬亡き後坂本家と親戚になってしまう板垣大輔なんですね。はい、そうです。坂本家と板垣家は実は親戚だったんです。あはははは。自由は土佐の三冠よりという言葉がありまして、まあ明治の日本の歴史に高知の自由民権運動は大きな役割を果たしたんですが、その中心人物といえば何といっても板垣死すとも自由は死せずと、まあ板垣大輔、明治15年4月岐阜で遊説中に相原直文という人に刺されてしまうんです。はい、その担当があります。担当があるんですか？そんなもん取って手に入れたんですか？見ました。あんね、やっぱりね、実際に人刺したっていう刀がね、なんかこれで刺したんっていう感じでちょっと感慨深いですね。あの前回紹介した高知城歴史館にも光明月寺ですね、大河ドラマ仲間由紀恵ちゃんが出とったやつ、あれに山内和豊といって、山内家、土佐藩山内家の一発目の藩主山内和豊が出てきますが、山内和豊が戦でなんかね、あの顔に槍が刺さるんですけど、その刺さった槍置いてました。ピッカピカでしたよ。あー、いや、これが顔に刺さるわけ、いや、これ痛えよっていうのが刺さってました。いやいや、置いてました、刺さってたんじゃなくて、飾りで持ってた刀とかじゃなくて、実際に人刺したっていうのは、なんかね、歴史感じますね、重みっていうのが。なるほど。それまたなんで記念館にあるんですか？詳しい記載はわからないんですけど、もともと証拠品として警察に押収されていたものを板垣大輔さんのお孫さんが、譲り受けたそうなんです。なのでお孫さんの代で板垣家に来てるので、板垣大輔本人が、おお、これがわしの腹を突き刺した刀か、うーんとかで見たかどうかは分かりません。ですが板垣大輔さん、あの戊辰戦争の時に旧幕府軍が日光に立てこもって、そこで立てこもったら戦争になって焼け野ヶ原になって東照宮ないなるよって言うて、下山しようぜ、そっちでお前殺すからな、ここでは殺さねえよっていうことで東照宮を守った神様ということで、東照宮の入り口に板垣大輔の像が立ってますが、なんか板垣大輔って坂本龍馬をいじめた悪いやつっていう印象を最初持ってたんですけど、調べれば調べるほどめっちゃええ人やんっていう感じになってきまして、めっちゃええ人。今回のこの刺された事件においては何をしたんですか？自分を刺した人、下手すりゃこいつ地獄に突き落としてくれようぞっていうの、その人をなんと天皇藩、あの人にも思いがあってのことやしちゃったじゃろうき、助けてやってくれんかのうきということで除名嘆願書を提出しています。自分の刺した人を命を助けてくれって言ったんですか、板垣さんが。めっちゃええ人やないですか。釈放しといてから自分がぐさっと刺す気でおったんかもしれませんけどね、そこはどうか分かりませんけどね。そんなね、ゲスな話しちゃいけないんでしょうけどね。除名嘆願が聞き入れられまして、極刑から無期懲役となりまして、大日本帝国憲法発令の恩赦で釈放されています。ちなみにですが、先ほど板垣死すとも自由は死せずと言ったんですが、本当は言ってません。
言ってないんですか？
その方が言い回しとして見出しとしていいですけど、本当は我死するとも自由は死せん、なのでほぼほぼ同じこと言っています。とっさにね、そんな名言言えません。自分死んでも自由は死なないって、とっさに刺されたショックで自由は死すとも我死なん復活と書いたら元も子もありませんからね。そうですね、 他には、いや、ないです。他いろいろ見ましたけど、この刀が印象が強すぎて他よく覚えてません。本当に行ったんですか。はい、行きましたよ。じゃあ次お願いします。はい、次は高知県立歴史民俗資料館です。なんたら県立歴史民俗資料館は大概どこにもあります。愛媛県にもあります。なので高知県の歴史を太古の昔から紹介している歴史館なので、で幕末に特化しているというわけではないんですが、高知の歴史資料といえば何といっても幕末なので、まあ山内和豊の代もありますけど、幕末がメインなので幕末の資料あります。どんなのがあるんですか。武智半平太妻宛ての獄中書簡、これ2通あります。2通ですか。おとみさんでしたっけ。はい、自画像を書いたのだが男ぶりが良すぎて一人おかしくそる俺なんていう男前なんだ、イケメンだぜこの自画像を見て我が妻も俺に惚れ直すぞと、まあ自画自賛しているお手紙なんです。武智半平太ってなんかすっごい無口で堅物でユーモアの一つも言わないっていうのがなんか漫画の印象であるんですけど、はい、そんな感じなんですが、実際はまあユーモアも言ったんでしょうね、奥さんに対しては。ですが、が、まあその後に続く文章って、口引きが伸びての頬がこけてしまっての、はよお殿様釈放してくれんかな、多分ね、わしがここにおるんは、まあ、対面だと思うんよ、やっぱりね、ちょっとあの派手に動きすぎたのかな、だからちょっと彼にちょっとここでおとなしくしとれやっていう意味で入っとんやと思うんよ、他の人たちの手前もあるから、後藤正次郎とかね、だからそのうちあのお殿様の方から釈放されて、帰れると思うんだけど、まあちょっとね頬がこけてしまってね、ちょっとね男前がねと、まあ少々脚色も入っておりますが、口ひげが伸びて頬がこけてしまったことを悲嘆している文章もあります。やっぱりその白札という身分で伊蔵とかに比べて身分は高かったから、なんか拷問はなかったんでしたっけ。でもやっぱり牢屋ですからね、食べるものも少ないし頬もこけますよね。そうですね、もう一通は何て書いてあったんですか。何でも牢屋にはネズミが出るそうなんですよ。ほほう、ネズミが、なのでネズミ余計にはホタルがいいっていうことを聞いたので、牢番ですね、番人にネズミ余計のホタルちょっと渡しちゃってくれんかと。そのホタルがネズミ余計になるっていうのは科学的に根拠があるんですか。ちょっとググってみたんですが、わかりません、多分迷信。でもやっぱりあの外の世界にもお弟子さんとかおられますので、300匹集まったそうです。うわー、300匹って言ったらほんとマジで夜本読めますよね。そうですね、他には坂本龍馬田中良介宛ての借用証文、さぬきに行くのにお金足りないっすよ、ちょっと田中藩2両ほど貸してもらえませんすかね。乙女姉やに借りたらどうすか。言えないっすよと言ったかどうかは分かりませんが、田中良介から借りた2両ちゃんと返しますよという証文なんですが、ちゃんと公文書様式で書かれてハンコもついてます。坂本龍馬の手紙というか文章といえば、ひらがな真面目のあの今の人でも読めちゃうような文章なのに、ちゃんと大真面目な公文書様式なんですね。まあね、ちゃんと正式にお金借りました、返しますよっていう。待てよ、ちょっと木野さん待ってください。公文書が残ってるっていうことは、金返ってきていない。はい、龍馬さん借金したままあの世に行ってしまいました。まあだからこういうお宝が残ってるんでしょうけど。なるほど。 この田中良介さんっていうのは何者なんですか？
はい、
坂本家が持っていた土地があるんですよ。領地、あの畑とかの地頭組頭、まあ今で言うとこの管理人さんですね。なるほど、こんなところですか？はい、こんなところです。ですがこの、ちなみに高知県立歴史民俗資料館ですが、近くに山がありまして、ちっちゃい山なんですが、そこがですね、そのちっちゃな山が岡豊城の跡地になっておりまして、山の内和豊が土佐に来る前に支配していた長宗我部家の城があったところです。まあまあ見晴らしいっすよ。あんね、肉眼で高知龍馬空港が見えます。あの管制塔がもろ見えます。なかなかね、見晴らしがいい。まあその裏山ですけど、そんなに高くないんで、来たついでにちょろっと上がってみることをおすすめしますね。じゃあ次は、次はアクトランドです。アクトランドって何ですか？アクトランドです。無料で遊べる面白遊具から、スーパーカーや老人形、ミニカー、お土産物や食べ物屋まで何でもてんこ盛りのテーマパークです。県とか市とかが運営しているんではなくて、個人どっかの会社の社長さんが志を持って運営してあるテーマパークなんですが、まあまあ面白いところです。あの鉄曲げたりするあの彫刻家がおられますよね。その方の作品とか、あとなんかね、人力で自転車こいだら回る観覧車とか、その敷地にある遊具はタダで遊べるんですよ。で、中にある資料館っていうのは、お金払って入るんですが、クラシックカーとかスーパーカーもあります。本間ものスーパーカーとかね、電話、昔の電話、大昔の電話から今の電話まで、懐かしのジーガラガラガラジーガラガラってダイヤル回す式のやつの電話とか、あっこはねタダで見えましたね。なんかね、これ儲かってんのかなっていうような感じなんだけど、あんまり儲かろうが儲からないが関係ないのかなっていう感じの面白ランドです。もう高知来たら行って、アクトランド面白いから。え、そんなところに坂本龍馬のお宝があるんですか？はい、ギノさんが思うに、高知県にある坂本龍馬関係のお宝で一番すごいのがここにあると思います。まあすごいのは人によって価値観違うけど、ギノさん的には一番強いのすごいと思います。それは何なんですか？北進一刀流超刀兵法目録です。北進一刀流超刀兵法目録って免許改善なんですか？もしかしてそれってすごいやつじゃないんですか？はい、すごいやつです。一時期紛失してたそうなんですが、どっからか出てきまして、アクトランドさんが所有しておりますが、実物です。かの有名な千葉道場三人娘の名前も入ってます。一般的に武術の目録には女の人の名前入らないんですが、思っきり3人入ってます。坂本龍馬の言い名付けと言われて一生独身で過ごした千葉さなさん、この人の名前もしっかり入ってます。ところで超刀って何ですか？一刀流とか二刀流とかありますけど、超刀って何ですか？なぎなたです。
なぎなた、なぎなたって女の人のたしなみなんじゃないですか？
はい、なぎなたは女の人の武術のたしなみとされておりまして、それを男の人が取るのはどうかっていうのがあって、これは諸説ありまして、坂本龍馬はお情けでもらったのではないかとまあ言われてたんですね。お情けというと、その剣術が弱いから。はい、それとか千葉さなの言い名付けだったんで、言い名付けのちぎりの代わりにもらったんじゃないかとか、ちぎりの代わりに目録って、なんかお前武道をなめとんか、ウルトリガーというような世界ですよね。はい、私もそう思います。ですが、実はですね、近年本物北進一刀流兵法箇条目録と北進一刀流兵法戒伝っていう長刀以外にも真っ当な目録と免許戒伝をもらってたということが判明しまして。その書状が出てきたんですか？いや、残念ながら書状はないんですが、明治に坂本龍馬の展覧会をやるっていうんで、まあ坂本家の子孫の方が目録を持っておられまして、それをまあお貸ししますよっていう っていうんで、預かり証ですね。それに陸奥の神義行なんかも預かったよとか、備前なんちゃらとかも預かったよっていう預かり状の中に、この北進一刀流長刀兵法目録と北進一刀流兵法箇条目録と北進一刀流兵法改伝の3本があったんですが、残念なことに大正時代に北海道で結構大規模な火事がありまして、
燃えたんですか？
はい、燃えてなくなったんですよ。もう燃えたんか。なので燃えてないとはいえ、真っ当な免許改伝および目録もらってたというのが判明しましたので、ついでに取ったんじゃないでしょうかね。龍馬さん強いっき、ついでに長刀もやる気、ちょっとってなぎなたっすよ。おなごのやるもん取ったら恥ずかしいっすよ。
龍馬さん、お願い、サナの願いも聞いて、
いいっすよ、ちょっと取っちゃうっすよ、
という思いっきり脚色入れてしまいましたが、そんな能天気な会話があったのかもしれないですね。なるほど、それはすごいですね。次は、はい、最後に紹介したいものは博物館ではなくてお墓です。え、お墓なんですか？龍馬さんのお墓なんですか？いえ、高知に坂本龍馬およびお龍さんのお墓はありません。じゃあ誰のですか？お栄姉さんです。あの伝説の龍馬に刀を渡して、陸奥の神義行を渡して、私は全ての責任を取って自害します、くさあーっていうお亡くなりになったあのお栄さんですか？はい、お栄さんですが、柴田家に嫁いでおったんですが、子宝に恵まれなかったがゆえに出戻りになってしまいまして、離縁されて坂本家に戻ってきました。離縁された娘の居場所はってないんですね。一人寂しく過ごしていたところ、ちょうど龍馬が脱藩するんじゃないかと察知しました。で、そのことも察知した乙女姉やんは龍馬の刀を隠してしまいました。
刀がないぜよ、武士の魂、刀がなかったらおいら脱藩できねえぜよ。
で、どうしよう、
早くしないと総之丞が待ってるぜよ
と、まあ沢村総之丞と待ち合わせしてたので、総之丞をこれ以上待たせるわけにはいきません。どうしようかなって思ってたところに、お栄姉さんが現れました。
姉ちゃん、龍馬さん、この刀を持っておゆき。
あ、それは陸奥の神義行、一番欲しかったやつじゃ
と。一番欲しかったかどうか分かりませんけど。
でも姉さんに心配はかけられないっすよ。おいらこっそり抜けたいんすよ。
私のことは心配しなくていいわよ、羽ばたいといで。
ありがとうっす。
というわけで龍馬は脱藩してしまいました。そしてその後、お栄姉さんは龍馬の脱藩を手助けした罪をすべて背負い、そして出戻りであることがゆえに、居心地のなさゆえに自害して果てるのです。
木野さん、なんて悲しい事件なんですか？そんな話があったんですか？
で、龍馬は脱藩してから乙女姉やの手紙で A 姉さんが自害したことを聞かされます。
A 姉さん、わしのために命を落としてくれたんじゃ。わしは A 姉さんの分も頑張るぜよ。
ということで、坂本家にとって A 姉さんの死はタブーとされました。なので坂本龍馬から乙女姉やに宛てた手紙には、A 姉さんのことは一切触れられていません。でも乙女姉やんはその文面から読み取ったんでしょう。龍馬の A 姉さんの分も生きて頑張りますよという思いを受け取ったんでしょう。そしてゴンペイ兄ちゃんは家系図から A 姉さんの名前を削除しました。もうなかったことにしたんですね。そして A 姉さんの亡骸は地中深くに埋めてしまいました。なので長年 A 姉さんのお墓はなかったんです。ところが昭和43年、坂本家の墓所を整備した時に、地下5メートルから髪の毛とお骨が見つかりました。
これは地下5メートルに密葬、 A 姉さんに違いない
ということで、改めて A 姉さんのお墓を建て、乙女姉やんの横に眠ってもらうことにしました。姉妹仲良く眠っておられます。ちゃんちゃん、
なんていい話なんだ。
だがしかし、
え、だがしかしなんですよ。だがしかし、どうしたんですか。昭和に入って、昭和63年に A 姉さんと見られるお墓が出てきたんです。
え、い姉さんの墓が出てきた。え、本物。
はい、もうお A 姉さんそのもののお墓が出てきました。つまり墓石ですね。ゴロンと転がってたそうです。なんと嫁ぎ先である柴田家の墓石の近くで見つかりました。墓石には柴田左衛門、作右衛門と言うんかもしれませんが、柴田左衛門妻坂本八平女と刻まれておりました。柴田家に嫁いでたのは分かってます。なんたら女って言ったら娘を指します。坂本八平の女で柴田左衛門の妻と言ったらもう一人しかいません。お A 姉さんです。
え、あ、まあ本物の墓が出てきたまま良しとします。はい、
それ でその伝説通りなんでしょ。その龍馬が脱藩した後にお亡くなりになって、実はお墓作ってたんですよね。
違います。
え、没年を刻むんですね、墓碑には。効果ほにゃらら9月13日と刻まれてあったそうです。
効果ほにゃらら、効果、効果っていつ。
はい、効果という年号は非常に短い期間でした。1845年から1848年です。龍馬脱藩しておりません。てか子供です、完全に。
龍馬が子供の時に死んだってことですか。
はい、思いっきり子供です。脱藩とかうんぬんとか剣術修行うんぬんとか、そんなんよりもはるか前。もう龍馬自身もあの頃の頃は覚えてないぜよ。おい姉さんが亡くなったのを聞いてもピンとこなかったぜよ、という感じだったんじゃないでしょうかね。で、この効果なんたら年のなんたらがなぜか削られてるんです。人的に削ったんではないかと言われています。
え、削った、誰かが、なんで。
まあそれは効果、いや待てよ、いや待てよ、え、人的に削るんだったら効果の方削らんといかんよね。なんで年だけ削ったん。だってね、おえ姉さんの伝説が嘘だというのがバレるのが嫌で、墓のかのほっとるやつ削るんだったら、いっそ墓石隠してもいいし、まあ重いから隠せんか。削るんも大概よね。削るんだったら何年じゃなくて効果の方削るよね。効果の方削っときゃ文久だったかもしれないって言えるんだし、年の方を削っといてから、バテた、疲れた、疲れて、あ、もういかん、しんどい、もうええわ、もうどうでもええわって気になったんやろか。本当は効果も削る気でおったんやなかろうか。ギノさん、どういうことなんですか。
つまりお A さんが龍馬が脱藩するとき刀渡して自害したというあの悲劇はドラマになります。ドラマチックですよね。
でも実際は効果に亡くなってるんだから、効果っていうのは、弓編に無って書くヒロイに化ける化ける化け学の化けで効果なんですが、この年号の年に亡くなってるってことは、脱藩で刀渡すのは無理なんですよ。ってことはあの悲劇は全部作り話だったってことになるわけです。じゃあ作り話だったということがバレちゃ困るっていう人が削ったんじゃないかって言われてるんですが、なので戒名のところはほぼほぼ削られてるそうです。でだったらその効果なんたらねのなんたらねは読めないんだけど、効果は読めるんだから、先に効果の方から削るんじゃねえのかっていう疑問がふと今湧きまして、え、じゃああれですか、風化。いやー別にね、あの縄文時代からあるとかいうわけじゃないんで、たかだか150年の風化で削られてなくなるのかという問題ありますよね。じゃあその戒名削られてるのになぜ分かったんですか。実はこれを削られる前にメモった人がおりまして、その人の話によると、効果2年で戒名は、定宗院英明、定は貞子の貞、宗は 底辺の体操の層か。で、陰ね。平等院、法王堂の陰ね。ほんで、栄は栄えね。で、最後は妙、妙法の妙ね。だから、名前に A、お姉さんの A の字が入ってるから、この墓は A さんのものと見て間違いないとされたんですよ。でも、結局その、降下2年だから、龍馬は脱藩の打の字もないような状態で、どうやら A 姉さんは、柴田家に嫁いですぐ亡くなってるらしいと。なんで、理由はわからん。もしかしたら自害かもしれん。そこはわからん。理由はわからんなんだけど、脱藩と全く無縁。で、柴田家に嫁いで亡くなってるんだから、坂本家にお墓があるわけもなし。家系図に名前が載ってるわけもなし。だって坂本家じゃないんだから。坂本家の人間じゃなくて柴田家の人間なんだから。最終戸籍っていうかな。柴田の人間なんだから。柴田 A さんなんだ。坂本 A じゃなくて柴田 A さんなんだよ。柴田 A さんとして亡くなってるんだから、坂本家にお墓はなく、実際坂本家のその墓行ったら、小高い丘の上にあるんだけど、ふもとに柴田家のお墓がありまして、そこにお栄姉さん、その時出てきた削られているお栄姉さんのお墓があります。なるほど。歴史は一個ひっくり返ってしまったんですね。はい。だから最近のドラマではお栄姉さんのエピソードは一切やりません。じゃあ、地下5メートルから出てきたお骨と髪の毛は一体誰なんですか？わかりません。全く関係のない人かもしれないし、坂本家かもしれないし、もしかしたら風化により本当は地下5メートルまで埋めたつもりはなかったのかもしれない。その上土が持っていったのかもしれないし、そこはちょっと宜野さんの調べようが足りないのか、調べてもわかりませんでした。なぜ削られたのかもわからないし、なぜ念の方を削ったのかもわからないし、まあ坂本龍馬は謎が多いから面白い。で、このお墓っていうのは、あの昭和43年に建てられた A さんの墓じゃないかっていう、 A さんの骨じゃないかっていうんで建てられたお墓と柴田家のお墓っていうのは離れているんですか？いえ、幕末のゆかりの人たちのお墓をまとめた史跡公園、まあ、お墓の公園なんですけど、それが、高知城の西数キロ行ったところにありまして、思いっきり住宅街なんですが、その中にちょっと小山がありまして、そうまとまっているんですよね。で、そのちょっとした小山のてっぺんに坂本家、言ったら龍馬さんとお龍さん以外の高知にいた坂本一家のお墓があります。お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんもあったのかな、乙女姉やんとか、割と一箇所にまとめられているんですね。で、そこの山のちょっとふもと、いわば上り口のところぐらいに柴田家のお墓がありまして、何にも考えずに坂本家の墓がてっぺんにあるって、てっぺんまで向かって、あ、お姉さんの墓だ、あ、これがお姉さんのお墓なのかって思ってしまうと、まあ、今の解釈ではダメなんですね。で、そのてっぺんにある坂本家一家のお墓のそばに、本当はこっちに眠っていました、地下5メートルにあったんですっていう密葬の記念碑も立っております。まあ、ですが本間門の墓碑が出てしまっているので、まあここではちょっと誰のものかわからないんですけど、本当にお姉さんかもしれないけど、とりあえず墓碑は柴田家のお墓の方にありますので、その山を登るというか、そもそも上がる前にちょっと右の方を見ると気づくんですが、お墓がありまして、その柴田家の方にあります。で、それぞれの、ここには誰が眠ってますよっていう石碑がありまして、プレートが埋め込まれて解説があるんですね。で、それに柴田家のお墓のプレートにも、お姉さんの墓はこっちですって書いてます。で、そのお墓の右の方の奥にちょっと行くと、坂本龍馬と乙女姉さんがセットになっている石像があります。乙女姉さんの像ってのはなかなか珍しいんだと思うんですけど、パッと見た目お龍さんかなと一瞬思ったんですが、お龍さんにしてはガタイがでかすぎまして、よくよく見てみると乙女姉さんだったというわけですね。こんなところですか？はい、こんなところです。それでは皆さん、さようなら。さようなら。